Center. Poppin' Innovation World of Podcast Talkin' the Pod Topago Awakening。小橋健二がナビゲートしています突破んイノベーションワールドエラ。ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのはサウジアラビアについてです。いや、サウジアラビアの話、別に僕は専門家じゃないのでそんなに詳しくできるわけじゃもちろんないんですけど、まあ、ちょっとまあ、僕自身がサウジアラビアね、2019年ですかね、ナショナルデーでスターアイランドをやらせていただいたきっかけもあり、まあ、その後、まあ、コロナ禍も入って、まあ、もちろんみんな世界中飛べなかったんですけど、もうこの1年1年ごとのサウジアラビアの進化変化がすごすぎて全然終えてないんですけど、まあ、ようやくね、なんか結構ビザもすごくこう緩和されて、もう本当に僕らが行った時めちゃくちゃ大変だったんですよ。本当に多分ちっちゃいその大使館しかなくて、というか、まあ、なんかそのパスポートを発行できる場所が、行ったら、まさか普通に国のオフィシャルの機械なのに、機械が壊れてるから今日発行できませんみたいな。申請できませんみたいな。そんなことあるみたいな。僕らも門前払い食らって、それでまあまた行って、したら次もまた壊れてたんですけど、なんとか復旧してもらって午後にできたっていう経緯があって、まあ二度行かせてもらってるんですけど、まあ当時ね、なんで僕らがまだ当時本当にビザが厳しくて、外国人、特に日本人なんかでもサウジに入った人っていうのは厳格なイスラム圏なんで、ほぼほぼいなかったんじゃないかっていうね、こう外交とかやってる政府の人たちとかはいるかもしれないですけど、ほぼほぼいなかったんじゃないかって言われた時に、なんで僕らが行けたのかっていうと、まあ皆さん知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、サウジビジョン2030っていうのがね、まあ、いわゆるこう石油依存体質から脱却して、まあ、包括的に、まあ、やっぱりこう発展を実現するための成長戦略としてね、サウジアラビアが掲げて、そこからの流れで、スターアイランドが呼んでいただいたんですよね。で、まあ、それだけ聞いてもなぜスターアイランドって思うかもしれないんですけど、まあ、これまあ、明確で、まあ、いわゆるこう今までってこう厳格なイスラム圏でサウジアラビアでエンターテインメントっていうのって外国の特にほぼほぼ禁止されてたんですよ。それこそ本当に数年前までは外国の映画見ることさえ禁止されていたし、もちろんまあ未だにそういう場所もありますけど、まあ女性はね、こう全身覆ってなきゃいけない、運転もできないみたいな、まあいろいろこう文化っていうのが、まあ僕らが普段やってるようなこう当たり前の文化っていうのがほぼほぼなかったわけですよね。まあ禁止されてたわけです。で、そういった中でやっぱりビジョン2030っていうのは、まあ、ある意味で観光立国にしていこうっていう流れなんです。で、観光立国にして石油をね、石油依存から退出するために、いわゆるこう脱却するために、まあ分かりやすく言うとドバイみたいに観光立国になっていくためには、やっぱ世界中からあらゆるカルチャーエンタメを取り入れていかなきゃいけないんですよ。ただじゃあ今まで厳格に生きてきた人たちが突然世界のエンタメが来たらみんな乱れちゃいますよね。やっぱおかしくなっちゃうじゃないですか。なのでやっぱりこう徐々に徐々に慣らしていくっていうことがやっぱり大事なわけですよ。で、そういった中に、まあ一つ、この建国記念日、いわゆるこうナショナルデーが持つこの祝祭感を利用して、活用して、世界中のコンテンツ、エンタメを持ってこようと。で、そういう流れの中に、例えばアメリカからだったらシルクドソレイユとか、NBA とか、っていうのが招致されたわけです。その中で、本当にもうありがたいことに、シンガポールのスターアイランドを見てたサウジアラビアの娯楽長の方が、このスターアイランドいいんじゃないかっていう風に呼んでいただいたのが、2019年スターアイランドインサウジアラビアで、ジェッタっていうね、世界一の噴水があるって言われてるところの目の前で、そしてもう一つサルマン国王の別荘の前でやったんですけど、まあ本音を言うとなかなか大変でした。まあなぜかというと、やっぱりこの普段エンタメっていうものを作り上げてないし、そういうイベントもないので、人員的なリソースもそうですけど、このものづくりに対しての感覚っていうのもだいぶ違うんですよね。で、僕ら本当に日本から全部の機材を持っていくわけにいかないので、現地に発注をね、照明の発注を例えば20機していたと。そうすると18機壊れてますみたいな。で、オーダーしてた花火も中入国できなくて入れないとか、まあ、あらゆることがいっぱいだったんですけど、まあそれもね、もう全部自然の流れと、まあ本当に文化の流れがこれからの発展の途上の中にいるということで、まあ僕らも受け入れて、
まあなんとかね、ことなく得てやったんですけど、まあその時にでもね、まあいろんなこう話をね、これからサウジはこうなるんだ、ああなるんだって話は聞いてましたけども、すごいですよ。とんでもないですよ。まあまず一つ目、サウジアラビアが発表した、ネオムっていうんですかね、が発表した垂直にも展開する未来都市ザ・ライン。これだけ聞いてもよくわかんないと思うんですけど、なんと全長170キロ。高さが500メートルの直線高層都市が出来上がるんです。これね、普通で考えたらね、こんなことありえないと思うじゃないですか。でもこれサウジやっちゃうんですよ。このザ・ラインやっちゃうんです。これね、普通じゃやらないっていうところが、サウジはやっちゃうんです。なので、もうこっからのサウジすごいですよ。で、これね、読むところによりますと、垂直性による三次元的な移動と、他の都市に類を見ない密度により効率性を実現し、100% 再生可能エネルギーにより稼働するサステナブルな都市構想だそうです。いや、これね、言葉だけじゃ伝わらない部分もあるんで、ぜひ、インターネットとかで、見ていただきたいんですけど、これ絵を見る限りで言うと、これなんか SF ですかみたいな。本当に起きるんですかみたいなことが起きちゃうんです。さらには、またね、これね、すごいですよ。これもう、これは、これからの、まあ、うちの息子なんかももうちょっととびっきりなんじゃないかなと思うんですけど、サウジアラビアがゲームトック。これもね、石油依存を脱却すべきエンタメに投資してるんですけど、ゲームトック。これ何かっていうと、これリヤドっていうね、首都のリヤドの本当に近郊なんですけど、娯楽都市なんですよ。キディアシティっていうゲームと e スポーツの特区が設立されるんですよね。で、まあ、これだけ聞いたらゲームと e スポーツができる、ただ都市の中にあるんじゃないかなって思うじゃないですか。全然違います。僕この間ゲームショーに行って、この実際にサウジアラビアのこのギディアシティを仕切ってる人と会って、映像も全部見せてもらったんですけど、ロールプレイングゲームとか今のゲームって結構すごいリアリティですよね。そのロールプレイングゲーム、SF のようなゲームの中のイメージあるじゃないですか、映像の。あれがそのまま都市になってます。ゲームの中じゃなくて、あれが都市になってます。あの形の都市になってます。VR つけなくても、そのゲームの中じゃないんですけど、都市があります。もうこれね、ちょっと説明がつかない。すごすぎて。なので、人々はそのリアルな都市の中で、ゲームの中に生きるような感じでやるんですね。で、おもろいのは、例えばドラクエとかだったら、なんかこう街の商人から、なんかこう武器とか買うじゃないですか。それが、巨大な 3D プリンターで出てきます。ほんまにね、すごいことをどんどんどんどんやられてるなーっていう風に思いますし、まあね、これエンタメだけじゃなくて、アートも本当にすごいんです。まあこれアートに関しては、本当に絵とかを見ないとわかんないですけど、もうジェッタの中にも彫刻はできてるし、まあランドアート、砂漠の中とかにもすごいのが出てますし、アートインスタレーション、アートショー、ビエンナーレ。今度ね、来月中旬にサウジでやるすごいビエンナーレがあるらしいんですけど、それ、まあたまたま僕ドバイで、サミットで講演を頼まれてドバイに行くんですけど、その流れで、そこに行くことになって。まあ、ちょっとね、僕もね、ちょっと想像がついてないらしいんですけど、とにかくとんでもなくすごいしか聞いてないんで。まあ、今の、ちょっとすみません、語彙力があまりにも低くて申し訳ないんですけど、今のサウジを表現するには、もうとんでもなくてすごいしか言いようがないなっていうぐらい、とんでもないのがどんどん出てきます。なので、まあ、本当にサウジアラビア今まで全く開かれてなかったので、馴染みないのかもしれませんが、ここから本当に開いていきますし、あとこの変わりゆくサウジをね、今見なくていつ見るのっていうぐらいすごいところが出てきてます。またまたね、このサウジだけじゃなくて、まあ、本当に隣国、このサウジを行くには多分経由していくのがいいのが、ドバイとかアブダビもあるんですけど、これアブダビもまたまたね、すごいところいっぱいあるんですよ。例えばパリにあるルーブル。ルーブルのアブダビがあって、本当に僕も行きましたけど、広大で美しくて素晴らしいです。そして、そのアブダビに、実は今年かな?チームラボの美術館ができちゃうんです。専用の。それもとんでもないスキルでできていっちゃうっていうことなんで、もう本当に目が離せない中東方面なんですけど、僕にとって、そのアブダビにさらに注目なポイントができたんですね、施設が。それが、 ケリー・スレーターっていうプロサーファーがいるんですけども、ケリー・スレーターが作った、まあ言ったら世界一です。ケリー・スレーターってのは、ワールドチャンピオンに世界一位に7回連続選ばれている、チャンピオンになっている人なんですけど、そのケリー・スレーターが作った、ウェーブプールサーフランチがアブダビに、できました。これまだね、ちょっと一般の人が入れるか分かんないんですけど、もうどれだけすごいかっていうとね、もうパーフェクトすぎて何十秒もずっとチューブに入れちゃうんですよ。なんて、ケリー・スレーターの、あの奥さんを、サーフィンなんかできないのに、ケリー・スレーターが持ってるだけでずっとチューブに入れちゃう。お子さんも入れちゃうみたいな。それだけのすごいパーフェクトウェーブ。実はカリフォルニアにもあるんですけど、あの、一回借りるのに500万ぐらいするらしくて、一日500万ぐらいするらしくて、なかなか簡単に借りられないんですけど、さあ、アブダビはいくらになるんでしょうか。もう、だから僕のおすすめは、まあもちろんドバイはもう言わずもがなで、当たり前にセックスケールすごいです。そしてアブダビにも見ていただいて、その後ぜひ、サウジ、ちょっと僕は説明しきれないぐらい、もう奥が深いし、これからの変化、進化、半端じゃないので、スターアイランドもね、いつかまた、そんなサウジに戻っていけるように頑張りたいなと思いますので、その際はぜひ、皆さんワールドツアーしてください。
You're listening to J-Wave, Innovation World Era, Podcast.